キラキラジアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。新型インフルエンザコロナウイルスの感染拡大、本当に心配なそんな、時を迎えております。今日はね、私はスタジオの中で一人、いるわけですけども、電話の向こうで素敵なゲストさんをお迎えしております。つながってるかな、相澤さん。
はい、相澤です。
あこんばんは
こんばんは。
お元気そうで。
いいえ、まあなんとかやっております。
はい、相澤さん、まず聞いておられるリスナーの皆さんに自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
あ、はい、わかりました。愛知県の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東北宮城県の塩釜市というところに住んでおります。塩釜市民ボランティア希望という、チームなんですが、その代表しております相澤純一郎と申します。年齢は73歳です。よろしくお願いします
よろしくお願いします。
はい、
相澤さん73歳なんですね。
あ、そうですね、まもなく
37歳
か。誕生日で74になります。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、相澤さん、ご自分もご病気も持ちながらね、でもなんか声が本当にはつらつとして、いつもお元気で、私元気をいただきながら。
普段は静かなんですけど、人と会うと嬉しくなってちょっと元気になります
よかったです。相澤さんは震災が起きた時からですね、いろんなボランティア活動を地域に根ざしてやっておられるので、はい、今本当に日本は大変な時期なんですけども、少し 3.11 のことをこう考えながらですね、そして今、はい、日本中で起きている災害等にも目を向けながらお話を今日は聞けたらいいかなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、帰ってこちらこそよろしくお願いします。
はい、では震災が起きてですね、随分月日が経ったわけなんですけども、あの頃を少し、思い出してみたいなというふうに教えていただきたいなというふうに思うんですけども、はい、震災が起きた時の状況を相澤さん教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、
はい、
その前にですね、
はい、
一つだけ愛知県の皆さんにもお礼だけ最初に言わさせてください。
はい、
はい、3.11 の時にはですね、愛知県からもたくさんのボランティアの皆さんが、
はい、
本当に何年も来ていただきました。で、
はい、
非常に皆さんを、ね、助けていただいたので、
はい、
本当にこの機会にお礼申し上げたいと思いますので、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
それじゃあそういうことで、はい、2011年3.11 ですね、
はいはい、
についてなかなか震災、直後の状況を全部お伝えするっていうのは、
はい、
大変難しいんですよね。
そうですよね、私難題をね、ふっかけてますね
、はい、もう私自身もですね、
はい、
こんなことがあるのかっていう、本当に自分自身のこう存在が消えてしまうぐらいね、
はい、
あるいは大げさに言うと地球の底が抜けたような驚きで、なかなか現実を受け止めるのは本当に大変でした。
そうですよね、地球の底が抜けるって、ああそうだよ、地球の底が抜けて津波がやってくるんですもんね、なんとなく、
ね、そうですね、
はいはい、
その瞬間はまず地震の大きさに驚きましたね、
はい、
立ってられないし、
うん、
慌ててうちみんな飛び出したんですが、
ああそうなんです、
あちこちの近所の方がこんな地震生まれて初めてだなんて、私より年配の方がね大きな声出して あの自分の家がいつ崩れるかっていう、うん、こう怖がってこう眺めているという状況で、
なるほど、
ね、それからあのその地震の大きさと、
はいはい、
巨大さというかその恐怖と、
はい、
それからあの津波とかですね、はいはい、いろんなことになかなかあの瞬間的にあのこうつながらないかったですね、
うん、
あの頭の中ではこう分かってはいたんですが、
うん、
あの瞬間的にこうあ津波っていう、ね、それが非常にあのつながらなかったですね。むしろあのどちらかというとあの家族のこととか、
はい、
あのちっちゃい孫の心配とかね、うん、そっちの方があのなんか最初に来ちゃって、
はいはい、
あ正直なところあここから始まるんだっていう、そんな感じでしたね。
なるほど、なんかもう本当にあのびっくりして、もうなんかちょっとこうパニックな感じなんでしょうね皆さんね。
そうですね、
うんうんうん
うん、あのこう後からまあいろんなことを自分のそういう気持ちもあのこう振り返ってみると、そのなんていうんですかね、こう、うん、一つはあの災害に対する想像力っていうか、
はい、
あのまあ、本当は科学的で合理的で、
うん、
そうなるのは当たり前だっていう、そういうことへの想像力が非常にこう欠けていた自分っていうかですね、やっぱそんなことがあのこうなんていうんだろうな、分かってくるっていうか、
うん、
後でそれはあのこうみんなあのバイアス理論っていうんですけども、
はい、
うん、あの心のいつもこうどうも安定性を、うん、に向かいがちで、そこから何が起きるのかっていう、そういうあの災害への想像力っていうか、
うん、
まあ、そういうことがあの大きな課題なんだろうなっていうふうにあの気づきました。
なるほどね。
それで、あの災害の話なんですが、
はい、
よろしいでしょうか。
はいはい、どうぞどうぞ。
はい、はい、あのまあ、あの当時ですね、
はい、
いろいろ今でもあのまだあの不明者というのはおられるんですが、今のところ分かっている方で、死者が1万8000人を超えているんですね。でそれから不明者が2560名ぐらいって言われています。まだあの遺体が見つからないんですね。
お気の毒に。
これはあの実は大変なあのことなんですけど、
はい、
できた後でお伝えしたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
それからと、はい、あの震災に伴うところ あの震災関連死っていうふうに、
はい、
あの言われるんですが、
はいはい、
これも皆さんはあの体験しないとわからないんです。なんであの、はい、こう何なんだ関連死っていうね、うん、
はい、
そんなことなんですが、それはあのいろんなあの災害で直接関節に大きな体のこういろんな異変とか病気とか悪化させたり、いろんなあのこう条件が重なるので、そんなことであの亡くなっていく方っていうのが今大体3800名ぐらいいるんですね。
そうなんですね。
でまたもっとあの悲しいことにあのこう自殺者というか、そういうあの自分から命を絶った方が、あ、これも公表されただけで215名ぐらいですね。
おられるんです
ね。合わせますと約2万5000名の方が命をなくしているんですね、この大震災というのは。でもちろんあの皆さんご存知のように、あの町全部が、
はい、
根こそぎあの絶叫と、そういう死の中であの町をさらっていってしまうという、そういうシーンがあっちこっちでも起きたわけです。で特にあの岩手県、宮城県、福島県
は、
はい、あの非常にあのこう沿岸部は全部やられた、ね、その他に青森県も、それから千葉県の房総半島まで大きな被害を、はい、がありました。ね、ちょっと説明していくと長くなりますが、なんか、
はい、あのそこからね、こうそういうすごく、はい、とてもとてつもない震災の中で、
はい、
相沢さんが今日に至るまでこう続けてこられたボランティア活動だったりとかの部分をお話ししていただいてもいいですか。
あ、はい、はい、まあ、私自身は あまりこうその瞬間っていうのはボランティア活動っていうのは、
はい、
あのしようっていう意識は全くこう実はなかったんですね。
あ、そうなんですか。私なんか、もう直後からボランティアだって燃えていらしたのかなと思って、はい、
ただ皆さんにあの背中を動かされたんですが、
はい、
最初はもうこちらでインフラはすべてこう解体して、
はい、
電気、水道、ガス、
はい、
その他例えば町の橋も吹き飛んだとかいろんなことがあって、
はい、
その何て言うんですかね、自分自身が生きていくことがまあ精一杯だったんです最初、
はい、
で食事も確保しなきゃいけないとか、
うん、
そんなところで2、3日ぐらいこう過ぎたところから友達とかいろんな方々からうちにいろんな支援物資を送ってくれるようになったんですね。で大丈夫かっていう感じで、
うん、
でそれでまあここが始まりなんです。こんなにうちでいらないよっていう
か、
まあ、それとたくさんいろんな方が送ってくれたっていうことになって、
はい、
それを避難所に持って行ったんですよ、
はい、
でそして避難所に、まあ、1箇所だけじゃないんですけども何箇所か持っていく間に、
うん、
どちらのボランティアさんですかってこう聞かれたんですね。
なるほど、
こういうのボランティアっていうのかっていう、なんか理論とこう実際の、違いがこう初めて分かって、で何も言わないで帰ってくるのも大変だっていうんで、
うん、
塩釜の市民ですって言ってたんですよ、
うん、
最初は、
はい、
で何度も聞かれるんで、そのうち名前つけてよかったのかどうか分かんないんですが、塩釜市民のボランティアの、
うん、
だけでは分かんないから、
はい、
みんな頑張っていこうやっていうんで希望という名前ですけど、
あとからつけられて、こう活動しながらつけられた名前なんですね。こう活動というかね、そうやって動かれながらですね、
それがどんどんどんどんこういろんな全国の友達から支援物資がたくさんこう来るようになって、
はい、
でやがて最初に北海道の小樽ですね、
はいはい、
から大量の支援物資が届くようになったんです、
はい、
で間に入ってたのは僕の友達だった。それで本格的にこれならやれるっていうことで、大量の支援物資が定期的にこう入ってくるので、宮城県内だけじゃなくて岩手県の釜石とか、
はい、
それからと一部福島県まで、
はい、
かなり広範囲に、
はい、
支援物資を入れることができるようにな
る、ね、人脈ですね相沢さんのね。
いやいやいやいや、なんかわからないですね。
この人に任せとけば大丈夫だって全国の人が思ったんですね。
そうですね、だからやっぱり私たちを動かしてくれてるのはいろんな全国のそういう友達っていうか、
うん、
まあ今考えればそういう送ってくれた方がもうボランティアしてたんですね。
でもそこにね、現地でそうやって活動なさってくださった方がいたから、全国からもね送られてこうちゃんとこう配れたってことですよね。
はい、だから人っていうのはすごいいいもんだなっていうか、改めて勉強させられました、いろんなこと。でまた自分自身もその時にいろんな人たちにこう支援物資をいただきながら、お配りしながら、なんかこれまで災害が起きる前までは、自分でちょっとこう偉そうなこと言ってたような気がするのね。例えばこうした方がいいよとか、
うんうん、
こうあるべきだみたいな、
うん、
60何年間か、
うん、
どっかでそんな場面言ったことあるんですよね、
うん、
人にこう説教じみるっていうか説教する意識はないんですが、そんな時にこの震災前にして自分が何もしないのっていうね、これまで自分が今まで言ってきた言葉って何なのとか、ね、そういう自分の過去の言語って言葉に対するそういう責任感みたいなのかな、
はい、
うんうん、そしてまた瞬間的に今ここで何もしないでまたあなたを黙って生きていくつもりなのっていうね。
なるほど、
そんな問いかけのボランティアのそこにあったのかな。
ありがとうございます。
では
相沢さん、ちょっとここで一回前半を終えてですね、曲を途中で入れたいと思いますけど、よろしいですか今。
はい、わかりました、はい、
この番組のテーマソングですごくいい歌なので、相沢さんも一緒にお聴きいただけたらと思いますけども。
嬉しいですね、はい、ありがとうございます。
藤田恵美さんの思いやりの歌、どうぞお聴きください。
はい、ありがとうございます。
人々が思いやり 地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育てられた。水や空気が必要なように、誰もが一人で生きてはゆけない。倒れそうな人にはそっと手を差し伸べて、思いやりは心を温めるプレゼント。ありがとうって言われたらなぜか嬉しくなったよ。思いやりは世界を幸せにする魔法。
藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。なんか相沢さんにぴったりな歌って感じがしますね。相沢さんのテーマソングなんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございますなんかね、今日は温かい気持ちになりますね。やっぱりなんか災害を通じてこう人は自分をもう一回見直して、こうあり人の生きるって何なのかとか、人って何なのかってこう考え直すっていう、そんなね実体験がお聞きできて、今コロナでね結構皆さん苦しい思いをしているんだけど、もう一回こう生きるって何なのかって見直す機会なのかななんて思いながら聞いています。相沢さん、自然災害とこう環境問題っていうところにもですね、はい、少しこう意見とかお話ししていただけたらっていうふうに思うんですけども、よろしいでしょうか。
はい、わかりました、はい。そうですね、まあ、コロナの話から入れすると、はい、ちょっといろいろ調べてみたんですよ、
はい。
そしたらこういう伝染病っていうのはですね、はい、今世紀に入ってから非常に増えたんですね。
なるほど。
で、うん、前は例えばペストなんていうのはね、うん、1300年代に流行るんですが、数十年に一度とか100年に一度ぐらいですよ、
うん。
過去ずっと見ていくと、
うん、
でところがこういうふうにすごい伝染病が増えるのは産業革命以降、特に今世紀なんですね。
あ、なるほど。
で、なんでなんだろうってちょっと、うん、いろいろ調べてみたんですけども、
うん、
この病原菌のこう原因ってどうもネズミとかね、うん、コウモリとかいろんなそういう動物なんですね。
はい。
ね、どうもこれはうん、いろんな環境破壊によって、
うん、
人間と自然界の動物が、
はい、
非常に距離が近づいてきたっていうか、
ね、
そういう側面がこうあるんだろうと思うんですね。
うん、
ですから、例えばエボラ出血なんていうの
は、はい、
これ昔、大昔以前にジャングル山奥でちょこっと炭焼き上であったぐらいです。
うん、
でところがどんどんどんどん開発されて近づいていくと、
うん、
そういうかつていろんな人間の身近にはいなかった動物やいろんなそういうものが環境破壊によって急激に近づくから、おそらく、うん、そういう側面っていうか伝染病は急激に、
うん、
こう広がって、しかも数が次から次へとこうやってくるっていうね、うん、そんな感じが一つあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そっか、私たちが自然破壊をしてきたその関係もあるってことですね、きっと。
そんな風に最近思ってますね。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。
いえいえ、それで、はい、どうですか、 あの環境会環境の問題なんかちょっと話、余裕ありますか。
はい、はいはい、ありますよ。
ああそうですか、はい、ありがとうございます、はい、今あのやっぱり一番あの人類が共通にね、はい、あの考えていることっていうのは、はい、あの国連の人間環境会議だと思うんです、
はいはい、
でその一つ大きな結論というのはやっぱりパリ協定に出てきていると思うんですね、
はいはい、
でその最大の目的っていうのはあの人間にあの人類に最大の災害をあの起こしている気候変動ですね、あの CO2 の増加に伴うところの温暖化、
はいはい、
そして気候変動があの激しく起き出している。で昨年、日本国内でもあちこちであの台風15号とか19号で大きな災害をもたらしてきているということで、どうもやっぱりこれもあのそういう災害 の、 あの非常に大きな部分というのはやっぱり地球温暖化と大きくこう関係しているんだろうなというふうにあの考えてますね。地震はちょっとまた違いますけどね。
そうですね、温暖化防止にこう力を尽くさなきゃいけないということですね、私たち。
あそうですね、あのどこかでやっぱり、化石燃料の使用というのは考えていかないと、はい、まあ、国とかね、うん、各国でいろんなそういう政府間パネルでいろんな数値が出ているようですけども、
はいはいはい、
私たち自身の生活の中でも、うん、あのやっぱり気にしていかなきゃいけないことっていうか、
うんうんうん、
気にしないと大きな災害がやってきますよね。
そうなんですよね、はい、ありがとうございます。少しあの
いえいえ
自分自身の生活一人一人がこう見直さなきゃいけないところがあるのかなっていうふうに思います。
そうですね、はい、やっぱりあのみんなが考えることによって、うん、あの日本あるいは国を超えてね、世界全体がどうあるべきかっていう、
そうですね、
そういうところにあのつながっていくと思うんで。
そうですよね、
やっぱり考えることは大切ですね。
そうですね、あのこれだけコロナがあの地球全体をこう覆ってみんながこうね、あの苦しんでいるわけですから、ここらでもあの地球は一つ、いろんなこう紛争とかそんなんじゃなくて、みんなで地球を守ろうよみたいな、そんな動きがね、あのこれを機会にといったらなかなか僭越なんですけど、できたらいいかななんてね思うんですけどね。
そうですね、あのつないで考えるといいかもしれませんね、例えばコロナはコロナだけでこう切り離して、あ医学的にこう伝染病の一種かっていうふうにそう見るんじゃなくて、やっぱりあのずっとこう科学的に人類のそういう伝染病との過去のいろんな歴史を検証しながら、
はい、
どうもこれはおかしいぜっていうね、
うん、そうですよね、そうですよね、コロナだけの問題じゃないということですよね。
そうですね、
そうですね、はい、
そうですね、
ありがとうございます。
いいいいいい、
あの今ですね、あのその震災の復興されてつつある、まだまだだというふうに思うんですけども、
はいはい、
今の相沢さんが住んでおられるあの地域の状況はどんな感じですか。
あそうですね、まあ、あの私はあの塩釜市なんですけども、あのそういう海とのこうなんていうかあのさまざまなあの地理的な条件でですね、
うんうん、
塩釜市はちょっとあの外湾内に、
はい、
あの島がこう結構あるんですよ、その島によって防御されたんで、あのパワーのある津波というのは市内にはあまり入ってこなかった。
あ、はいはい、
でところが他の市町村は全部あのパワーのある津波、はい、根こそぎあの町をみんなこう持っていくんですけども、島、
はいはい
はい、の場合にはあの、まあ、倒壊したうちもあるんですが、あのパワーがなかったということもあって、
うんうんうん、
その5メーターぐらいのこう浸水はあったんですけども、比較的あの復興は早いですね。
あ、はいはい、その周辺 の、 あの根こそぎあの剃られてしまったところも少しずつ復興が進んで、皆さんこう、
そうですね、だいぶ進んでおりますけども、
はい、
あの大きなあの話で政府とか復興庁 の、 あの復興計画ですと、はいはい、あの来年度で終わりなので10年度は10年で完成なんですね、
はい、
ところが現実にはあの実際歩くともう半分ぐらい、半分いったかな。
そうですね、まだ
なんか南三陸町で、まあ半分ぐらいかなっていう感じですね。
そうですね、
ですからあと5年10年はかかるっていうふうに実感的には思いますね。
そうなんですね、ありがとうございます、はい、あの残り時間があと1分ぐらいになったんですけど、あの相沢さんこれからこう、まあ、ボランティアというかこれからの活動どんな視点でどんな風にされていくかを簡単に。
そうですね、
はい、
ちょっと堅苦しい話なんですけど、多分ボランティアっていうのは今世界中の人類の中で一番最良のなんていうかこう人類を救済するとかね、あるいは共にお互いに共生していくとか一番最高の姿だと思うんですよ。でなんでかっていうとそこにはこう人種だとか性別だとか年齢の差だとかね、貧富の差とかそういう一切関係なく、遠くに世界中の人々がこう来て、本当に仲良くっていうか素晴らしいボランティアが活動していくんですね、言葉が通じなくても、ですからやっぱり一つこうそういうボランティア活動の中にはこう人類のこういろんなあるべきする姿っていうか、お互い人権をこう見ていこうとか、あるいは幸福な社会を作ろうとか、住みよい人間関係って何なんだろうとかね、あるいはもっと言えば芸術は何なんだろうとかね、ナミさんがなさってるような今そういう、文化とか、そういうものが非常にいい形でこうあると思うので、ぜひそういうボランティア活動っていうのは実は人類のいろんな課題とか文化とか哲学とか文学でも何でもいいんですけど、いろんなものを含んでるすごい可能性のある人間の活動だなっていうふうに思っております。
ありがとうございます。いつもね東北に行くと相澤さんがボランティア素晴らしいボランティア頑張れっておっしゃってくださる声に私もですねすごく勇気づけられます。まだまだお聞きしたいんですけどね、時間になってしまったので相澤さんどうかどうかお元気でお過ごしくださいね。
親戚に呼んでください。
はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。失礼します。
本日のゲストは宮城県塩亀市移民ボランティア希望の相澤純一郎様にお話しいただきました。最後にですね、東北に思いを馳せて花は咲く、お聞きください。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
懐かしい
人。